マルコによる福音書15章33節から39節です。昼の12時になると全地は暗くなって3時に及んだ。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそばに立っていたある人々がこれを聞いていった。そらエリアを呼んでいる。一人の人が走って行き海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとして言った。待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう。イエスは声高く叫んでついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見ていった。まことにこの人は神の子であった。ではこの箇所から見捨てられたものという次第で岸本さんにお願いいたします。
皆さんおはようございます。改めまして大阪からやってまいりました岸本光と言います。普段は大阪にあります朝日キリスト教会の方で礼拝の奉仕をさせて、また近くにあります大阪聖書学院という神学校の方でも働かせてもらいます。今日はこうしてようやくこの仙台にあります朝日が丘キリストの教会にやってまいりました。何度も大阪聖書学院にいた時にこの教会に伺おうという話をしてたんですけど、その度にコロナウイルスによってなかなか行けないっていう、私自身もちょっと歯がゆい思いをした思いもありましたけど、今日ようやくこの教会にやってまいりました。本当に今日この場で聖書の御言葉を取り継ぐことができることを改めて感謝していきたいと思います。イエス様は十字架の上でエロイエロイレマサバクタニと叫ばれました。私は普段ちょっと新共同訳の聖書の訳を使っているので、今回はちょっとその新共同訳の聖書の方で読ませてもらいます。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味です。小さい頃の私はこの叫びを聞いてすごい迫力があるなっていうふうに感じました。イエス様が十字架につけられて、そのシーンでイエス様はエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたわけです。でもこの叫びを聞いた当時のユダヤ人たちは、この男は絶対に救い主メシアではないと思っていました。人々が待ち望んだメシアとはローマの支配からイスラエルを解放して国を立て直してくださる力強い王様だったんです。メシアであることの印は何よりもその力だったのです。遡ることを数日前、イエス様がエルサレムに入場したときに、人々はイエス様を迎え入れてくださいました。メシアと信じて迎えたのです。なぜでしょうか。イエス様はこれまで何度も奇跡を行ったり人々を癒してきました。イエス様なら何とかしてくれる、この方には力がある、我々をローマの支配から解放してくださる力がある、そう思ったのです。ところが今イエス様は十字架の上に吊るされています。しかも我が神我が神 なぜ私をお見捨てになったのですかと言われているのです。神様から使わされた救い主、油注がれたメシアが泣き言を上げて今まさに死のうとしているのです。ユダヤ人からしてみますと、そんな馬鹿げた話はないでしょうかと。あのイエス様なら何とかしてくださると信じていたのに、今弱音を吐いて十字架の上にいる。でもこのことはもしかしたら私たちにも同じように思うことがあるかもしれません。例えば今年の NHK でやっていた大河ドラマにどうする家康という番組がありました。戦国時代の徳川家康を描いた作品です。この徳川家康と戦った武将に真田幸村という武将がいます。この真田幸村は徳川家康と最後まで戦って、彼はその真田幸村はこうもうこれ以上戦っても、もう負け、家康に負ける、このまま戦ったらお前は死ぬぞと言われてもかかわらず最後まで家康を苦しめた武将です。家康は真田幸村を大変恐れて、彼が死ぬ覚悟で最後まで立派に戦ったということもあって、日の本一の強者と幸村を称えます。死に直面しても決して動じることなく、死んでいった人は立派な最後であったと言われて褒めたたえられます。でも最後に行って泣き言を言いながら死んでいった人をあえてたたえたりはしないでしょう。ましてやそれが神からのメシアであったといえば、ユダヤ人は信じることは困難であり、がっかりしたことでしょう。私が大学生の頃、KGK、キリスト者学生会という大学生のクリスチャンたちが集まるところがありました。一緒に聖書研究をしたり、聖書を読んだり、賛美をしたり、そういう大学生が集まる集会の場です。そのKGK の中で、ある学生がイエス様があの十字架の場面で弱音を吐くのは見たくなかった。イエス様には最後まで勇ましく会ってほしかったと残念ながらに言っていたのを覚えています。皆さんもどうでしょうか。あの救い主のイエス様が これまでいろんな奇跡や癒しを行ってきたイエス様が最後十字架の場面で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと弱音を吐いて行かれたのです。この学生のようにイエス様にはもっと勇ましくあったともしかしたら思うかもしれません。救い主であられるイエス様が弱音を吐いて十字架にかかる。でも大切なことは、この場面でイエス様は十字架の上で死を前にして弱音を吐かれたのではないのです。この聖書箇所は、いまだかつて人間の中でも誰も経験したことのない死なる神の裁き、神の呪いをイエス様ご自身がお受けになるその場面です。その時、このエロイ、エロイ、レマ、サバクタニとイエス様は叫ばれたのです。神様との決定的な断絶、神の裁きをイエス様はお受けになったのです。旧約聖書の詩編22編には、十字架の上でイエス様が口にしたのと同じような場面が記されています。これは苦しみの中にある人の祈りです。その人の置かれている状況は、詩編の22編の中に垣間見られます。7節から8節に、私は虫けら、 とても人とは言えない人間のクズ。民の恥、私を見る人は皆私を味わい、唇を突き出し頭を振る。また13節から14節には、王子が群がって私を囲み、バシャンの猛牛が私に迫る。餌食を前にした獅子のようにうなり、牙を剥いて私に襲いかかる者がいる。これがこの彼の置かれている状況です。もう地のどん底です。この箇所で言えることは、この人は周りの人たちから苦しめられている。しかしこの人にとって最も深い苦しみというのは、そのような周りの人たちがいるということではないのです。誰かがひどいことをしたということではないのです。彼が最も深い苦しみというのは、神様から見捨てられるという思いなのです。苦しみが永遠と続く、祈っても事態は全く改善されない、そのような中で神様の愛もわからなくなってしまった。もう見捨てられているとしか思えなくなった、そういうことです。だから彼は2節のところで叫んでいます。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。私たちは愛されていることを信じることができれば、苦難に耐えていけます。神様に愛されているということをはっきりしていれば耐えることができるのです。神様は私たちを導いてくれています。そのような人物は聖書の中にも登場してまいります。例えばパウロは一生懸命伝道をしました。イエス様のことを述べ伝えてまいりました。時には思い悩み、もうダメだと思ったこともあったことでしょう。それでもパウロがイエス様を述べ続けられていたのは、神様に愛されていたことを信じていたからです。でもそれは聖書の中の話だけではありません。フランスの哲学者にブレーズ・パスカルという人がいました。彼は病気の苦しみの中でこのように祈った言葉が伝えられております。主よ、私はただ一つのことを知っているだけです。それはあなたに従うのは善で、あなたに逆らうのは悪であるということです。このほかすべてのことのうち、どれがよくどれが悪いかを知りません。健康と病気と富と貧しさと、このようなあらゆる事柄のうち、どれが自分に有益であるかを知りません。それは人間と天使との力を超え、あなたの摂理の秘密のうちに隠されています。その摂理を私はあがめ、あえて探索しようとは思いません。それゆえに主よ、私をどんな時にもあなたの御心にかなうものにしてください。今このように病気をしている時には、自分の苦しみの中であなたをあがめさせてください。パスカルは病気の苦しみの中で何度も何度も神様に祈りました。彼がこのように祈れたのは、彼が神様に見捨てられているとは思っていなかったからです。神様に愛されていることを知っていたからです。だから彼は祈りの中で、自分の苦しみの中であなたをあがめさせてくださいと祈るのです。ですから逆に言いますならば、この神様の愛を信じられない時に、私たちは耐え難い苦しみに追われるのです。詩編の22編の詩人の苦しみもまさにそこにあったのです。 イエス様もまたこの詩篇の詩人と同じように苦しみを経験されました。イエス様は人々に見捨てられました。愛する者に裏切られました。恥ずかしめも受けました。しかしイエス様にとって最も耐えがかったのは十字架の上でエロイエロイエマサバクタニと口にしなくてはいけないところにあったのです。そのように詩篇22編を見ますと、そこに苦しんでいる人の姿とイエス様の姿が重なってまいります。しかし実はこの詩篇22編のとイエス様の間には決定的な違いがあります。詩篇の22編は確かに私の神よ私の神よなぜ私をお見捨てになるのかで始まります。しかし実際には神様から見捨てられ断罪され滅ぼされたわけではないのです。ですから詩篇の22編の最後を見てみますと、神様への信頼の言葉で終わるのです。子孫は神に仕え、主のことを来るべき代に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。この詩人は神様から見捨てられていなかったことを悟るのです。実際神様はこの詩人を見捨ててしまったわけではないのです。ところがイエス様の場合は違うのです。どのように違うのか、それはガラティアの信徒への手紙第3章13節にこうあります。キリストは私たちのための呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。呪いとなってというのは呪われたものとなってということです。この呪われたものとなるのは、言い換えるならば神様から見捨てられるということです。神様から見捨てられる。イエス様のエロイエロイレマサバクタニという叫びは、何も信仰が弱まってしまったという話ではないのです。実際に呪われたものとなり裁かれたのです。見捨てられたのです。愛する天の父から捨てられてしまったのです。それは何のため？私たちを呪いから贖い出すためです。言い換えるならば、私たちが神様から見捨てられないようにするためということです。私たちは確かにこういろいろな出来事の中で、私は神様から見捨てられているのではないかと思う時があります。私もこう教会で働くようになって、こういろんなことを経験してまいりますが、時にはどうして神様こういうことを導かれるんですか、私は見捨てられているのではないですかと思う時もあります。何度もお祈りするが、それが叶わなかったり、例えばこう家族や友人に伝道してもなかなか神様のことを信じてもらえないとか、皆さんもそれぞれいろいろな経験があって、本当に神様って私のことを見ているのですと思う時があるかもしれません。しかし考えてみてください。私たちは本当にそのように思うことができるのでしょうか。むしろ私たちは本来見捨てられても仕方のない存在ではないのでしょうか。私たちの身近な人間関係を見てもわかります。私たちの考えていること、語っていること、行っていることはほとんど人の目から隠されています。それぞれ自分の心の奥の中に言えない思いとか、いろんな思い、罪というものがあります。 そういうものが見えてきたら、その人は愛想を尽かし、もしかしたら軽蔑し見捨てるかもしれません。私自身も家族や友人に対して表に出したくない、そういう心の奥にあるという思いがあります。もしそれが相手に伝わったのならば、私は見捨てられ、もしかしたら軽蔑されるかもしれません。皆さんも家族や友人など親しい人に言えない思いがあるのではないでしょうか。その思いが相手に伝わると、もうダメだ、私たちは人には言えない思いを持っている罪深いものです。ましてや聖なる神様が罪深い私たちのすべてを知っているとするならば、私たちは見捨てられても裁かれても、それはむしろ当然のことではないでしょうか。しかし神様は私たちを見捨てまいとされたのです。私たちのすべてをご存知の上で、この世がどれだけ罪に汚れているかをご存知なのです。その上でなお私たちを愛そうとしてくださったのです。私たちをそれでも愛し、許し、受け入れようとしてくださったのです。それゆえに裁かれなくてはならないこの世の罪、私たちの罪をすべてイエス様の上に置かれ、イエス様を裁かれ、イエス様を見捨てられたのです。イザヤ書第53章には、私たちは羊の群れ、道を歩まり、それぞれの方向に向かって行った、その私たちの罪のすべては主は彼に負わせられた。イザヤ書に書かれていたことがイエス様を通して実現していったのです。それがあの叫びなのです。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。神様は一人子を裁くことによって私たちに愛の手を伸ばされた。罪に汚れて見捨てられても仕方のないような私たちに愛の手を伸ばされたのです。ですから私たちもまたその手を掴むわけです。イエス様が私たちのために呪いとなってくださった。そのことを信じて神の愛の手を掴むのです。そしてキリストが私たちの代わりに見捨てられてくださったがゆえに、私たちは絶対に見捨てられることがない素晴らしい希望があるのです。今日から12月に入ってポータン、イエス様がお生まれになったポータン節を待ち望む日々が、アドベントが続いてまいります。本当にイエス様がこの世に誕生してくださった、本当に感謝なことです。そしてまたイエス様が最終的に、望まれるのは、あの十字架の上で十字架にかけられて、私たちの罪を背負って、私たちのために十字架にかかってくださったことを私たちは忘れてはならないと思います。私たちはそのことを信じて生きていくのです。どんなに辛いことがあろうが、どんなに苦しいことがあろうが、私たちは見捨てられていない、神様に愛されている、神様に許されている、そのことを信じて生きていくのです。そしてまた神様に見捨てられがないゆえに、最終的に完全に救われるものとして希望を持って信じて生きていくのです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは罪深いものです。神様から見捨てられても仕方のない存在です。そのような罪深い私たちのことを愛し、イエス様をこの地上に使わせてください。十字架によって私たちの罪を許してくださったことを本当に感謝いたします。12月に入りまして、これからイエス様、あなたが誕生してくださったことを待ち望みますけども、 本当にあなたがこの地に来てくださり、そしてまた十字架の上で私たちのために罪を許すために十字架にかかってくださったことを本当に私たちは忘れてはなりません。そのことを覚えて一歩一歩歩んでいくのです。この小さな祈りを感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。